こんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今回は、ちょっとイレギュラーで、はい、ラストナイツと、ギャクシー街道を、
はい、
豪華2本立てです
ごいですね、中世と宇宙という、
はい、
まずラストナイツ、
はい、
自らの手で忠誠を誓った主君の首をはねるという非道な行いを強いられた男と仲間たちが主君の仇討ちのために立ち上がる姿を描く忠臣蔵をモチーフにしたドラマ。モーガン・フリーマンやクライブ・オーエンといった名優たちを迎え、ゴーエモンのキリア・カズアキが初のハリウッド進出を果たした意欲作ということでございますと、
はい、
お便りいただいてます、はい、ダーニスさん、ラストナイツ見てきたので感想を送りますと。僕はキャシャンもゴエモンも大好きな圧倒的マイノリティな
そうなんだ
キリアリストなのでこれは見に行かねばいけないと思う。
何がいい、
キリアリスト、
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 あんまりうまくない
、これは見に行かない
ですね
うるさいな劇場に足を運びましたと。最初の1時間ぐらいはマジで0点の映画が出てきてしまったと思いました。モーガン・フリーマンは少なくとも観客の見る範囲では喧嘩しかしてないし、勝手に国を滅ぼして自滅するし意味不明でした。後半はさすがに面白く、クライブ・オーエンの堕落も伏線だったのかと一応は納得しましたと。この映画のうまくいってる部分はブレなさだと思います。モーガン・フリーマンが意味不明なことをしてても彼が尊敬されていて、誇りを持っているという前提のもとそれを貫くところがこの映画の、うまくいっているところなのだと思いました。だからこそ前半長すぎですと、無駄なシーンが多いように思いましたと、まあいろいろ書いてありますけれども、まあ、普通に面白い映画だったとは思いましたということで、
はいはい、
まあキャシャンとかゴエモンに期待したキリアさんらしさはそんな感じなかったけどっていうことのようですね。
はい、 はい、はい
はい、ということで、ラストナイツ今回僕だけです。
今回丸本さんだけが、はい、
俺こと最後の騎士がね
まあそうですね、じゃあちょっと聞きましょうか。
はい、
あとちょっとじゃあ前もって言っとくと、ダニさんには申し訳ないですが、
はい、
まあ自分でもねマイノリティと言ってたぐらい、
はい、
まあ評価が低い方じゃないですか、キャシャン・ゴエモンと。
そうですね、
にもかかわらず、はい、ハリウッドで撮れていると、
はいはい、
なぜっていうのがあったんですけど、
うん、
その辺も気になるところで、
はいはい、まずですね、僕がキリアさんをどう思ってるかっていうと、まあ、ただごめん、正直の俺ゴエモン見てないのよ、
はい、
ちゃんごめん見てないというかこれ言うと怒られるけど流し見しました。
はい、
はい、
テレビ、
DVD で借りたかなんかで、
もう借りて見てんのに流し見なの
返却しなきゃと思って早送りで見た記憶はあります。
はい、
まあまあやっぱキリア監督のイメージってさ、バリバリのこう CG と、
うん、
こう様式的なというかケレン味のあるというか、うん、のようなまあ絵作りと、あと説教臭いっていう、
まあセリフが多い、
セリフが多いっていうところがあったんで、ね、まあそんなに期待をせずに見に行ったんですね。でまずこれ前提条件として言っとくけど、さっきさ俺忠臣蔵をモチーフにしたドラマって書いてあるじゃないですか、うん、俺これ全く知らずに行ったのね、
うん、
前情報全く入れずに行ったのですよ、
はい、
要はそのモーガン・フリーマンとクライブ・オーエンが出てて、なんか中世の話らしいぐらいのことで行ったんですね、うん、なので忠臣蔵だったよ。
いやだから忠臣蔵だって
びっくりしたよ、
うん、
まあその話ちょっと一回置いといて、まず始まるじゃないですか映画が、
はい、
映画冒頭始まってですね、ナレーションです、
はい、
なんかこの国はみたいなナレーションが始まるのね、
うん、
ああもう来たと、
うん、
もうキリアさんまたやっちゃったかと思ったんですけど、
はい、
ナレーションはねそこでもう終わりだった、
うん、
後半とかは全然、中盤後半とかナレーションなしで話が進むんで、うん、よかったと思ってまずね、まずそこでクリアした、
はい、
そのキリアさんがどうしても評価が低い理由の、
いやでもナレーションっていうよりも、うん、登場人物たちが戦いながらでもベランベラしてるっていう方の、
うんうん、
そのダイアローグのなんつうの障害がでかいんですけど、
それねその後その、まあ、冒頭でこうつかみの戦闘シーンがあるんですよ、
うん、
でまあこの舞台っていうのが一応中世っぽい、どこともつかない、まあ、架空の国みたいな感じなんですね、はいはい、で一応、
ファンタジーなんですか。
ファンタジーともちょっと違う、ね、
魔法とかそういうの
はない、そういうのはないです、はい、もう本当に剣とそのいわゆる現実にある中世の、
はいはい、
まあ、科学技術とか、はい、そういう世界なんですけど、一応まあ皇帝制なのかな、皇帝がいてっていう、
はい、
で各地にまあ 皇帝に仕える君主がいて、そこにまあ城下町というか、うん、お城があって、その前に城下町がいて、仕える騎士がいてっていう世界観なんですけど、キャシャーンもそうだし、まあ、ゴエモンも流し見で申し訳ないですけど、思ったんですけど、いろいろ言われるけど、やっぱ、キリアさんは、キャラクターのさ、その、ビジュアル、うん、特に衣装ですね、うん、立ち姿の衣装はやっぱかっこいいなと思いました、
はいはいはい、
今回特にそのまあもろに騎士なので基本黒を基調にした、まあ、鎧というかスーツというか、うん、かなりこう体にフィットしたスーツなんですけど、うん、すごいやっぱスタイリッシュな感じなんですよ、はい、でしかも今回舞台がすごい雪の中なのね、うん、で色のトーンもその雪の白と衣装の黒とかがすごい映えててコントラストも綺麗で、うん、単純に絵面はね、あ、なんかチープさもないし、
雪まで中心蔵なんだね、
そうそうそうそう、うん、チープさもないし全然きちんとしてるなというか、まあ、正直かっこいいなと思いました、スーツに関しては、うんうん、で、まあそれでちょっとつかみのアクションがあって、うん、まあ話が進んでいくんですけど、
アクションはいいんですか？
アクションこれがね普通なんですよ今回、
はい、
まあまあでもそれはいいやと思って、はい、とりあえずまあ話がどうなるか見ていこうと思ったんですけど、うん、モーガン・フリーマンがまずは君主です、うん、皇帝に仕える一君主です、うん、でそのモーガン・フリーマンに仕えてる騎士団の隊長が、クライブ・オーエン、
中心蔵だと
大石蔵之介ですね、
モーガン・フリーマン、
クライブ・オーエン、
あれモーガン・フリーマンが浅野匠の、
そうですね、
じゃあ死ぬの、
死にます、
ああなるほどね、
はいはい、どうやらモーガン・フリーマンはその皇帝に仕える、まあ、大臣、まあまあキラキラです、うん、キラ光月之助に呼び出されると、うん、で賄賂を要求されてるみたいな話なんですよ、うんうん、まあそれはいいです、そういう設定説明全然いいんですけど、うん、ここでねモーガン・フリーマンとねクライブ・オーエンの会話がもうキリア節炸裂なんですよね、なんか、うん、キリアさんの話って実体がないのに、うん、なんか大行なことを言うっていうのがすごい上手いっていうか、
上手
いっていうか切り破しだなと思うんだけど、それをね名優モーガン・フリーマンにさせるっていうね、なかなかこれはでも夢じゃないですか、日本で監督として生まれたんだったら、
まあまあどうなんでしょうか、
さすがはねやっぱレゴムービーでもネタにされるだけあってモーガン・フリーマン無駄に重厚っすね、
うんうん、
今回セリフ入ってても、
はいはい、
で、まあどうやらその何か重大な決意をして都に行きますと呼び出されて行きますっていうことになるわけですよ、
はい、
でそこで知ったもんだあって、まあもうそっから正直忠臣蔵です、
うん、
人情沙汰があって、その
またくぐりとかあんの、
あ、それはない、それはないですけど、まあ蹴られたりしてましたけど、はい、まあ人情沙汰があって、そのまあキラー的なね、その悪い大臣を切りつけちゃって、まあ、罰が下るという流れになるんですよ。
あ、じゃあモーガン・フリーマンは前半でいなくなる、
いなくなります。
あ、そうなん
だ、はい、で、まあ、一応そのこの話の肝になってるのが、そのモーガン・フリーマンの処罰が、まあ、結局死刑なんですけど、その首をはねる役目をその忠実な部下であるクライブ・オーエンに、まあ、無理やりやらせるというのが、まあ、一応この話の肝になってるんですよ。でまあ、それも一応モーガン・フリーマンからもそれは命令だからって言われて、まあ、それ実行するんですけど、まあ、ここまで大体3、40分くらいかな、ね、さっきの0点って書いてたけど0点ではない、
あ、面白い、
15点ぐらい
あるいや、違いがよくわかんねえけど、
いや、だからさっき言ったそのやっぱその衣装とかさ、その色合いとかが面白くはないよ、楽しくはないけど、今回の話には合ってるし、うん、全然
飽きはしない、
うん、飽きはしないっていうか正直飽きたけどなんていうの、それでもうこれいいわってなるほどの悪さではないっていう言い方かな、
席を立ちたくなるほどではない、
はいはい、
ない、
ただ全くあらすじを見てなかった僕としてはですね、ちょっと疑念が生まれるわけ、
うん、
あれ俺この話知ってんな、
まあそれはお前のミスだよね
俺これ高倉健とかで見たことあんなと思って、
まあそれは 100% お前が悪いからね
で途中でははーんと、うん、これひょっとして忠臣蔵かってなったわけよ、
はい、
でいやいやと、うん、待て待てと、まあもう忠臣蔵なんて古典中の古典じゃないですか、うん、でそれをこの2015年にやるからには何かしらこうキリアさんらしさというか、
うん、
をストーリーにも出してくれるはずだと思って見てたんですけど、はい、まあそれでまあ正直ちょっと退屈な前半が終わって、はい、1年後になるわけですよ、うん、大石蔵之助は叫びたりです、うん、あごめんクライブ・オーエンは叫びたりです、
まあまあ中心蔵ですからね、
はい、で部下もチリチリになっちゃって、うん、もう騎士団として全然手を成してないと、うん、でもう上も取り潰されちゃってるからみんなバラバラ点でバラバラで、まあ、その皇帝の都の周りに、まあ、いろんな仕事しながらそうそう住んでるという描写が延々とあるんですよね、はい、で途中でどうやらその副隊長らし副隊長とかそのクライブ応援以外の部下はどうやら一発逆転を狙ってるらしい、うん、復讐の機会を狙ってるらしいってことが分かるのね、うん、ただ相変わらずクライブ応援はまあ飲んだくれてたりとか、うん、女を買ったりとか奥さんにひどい仕打ちをしたりとかっていうのをやってると、うん、これがまずあとさらにまあ40分ぐらいずっと、
あそうじゃあ戦いがないんだ、
は
い、
あのね最初に俺つかみの戦いって言ったじゃないですか、うん、あれ以降今戦いの話してないでしょ、うん、ないから
ないんだ
ないんです
、あじゃあ本当にあの淡々と忠臣蔵を見せられるんだね、
あのね忠臣蔵より忠臣蔵だよいやそのなんていうのなぞり方がものすごい忠実だから、うん、でもまあ忠臣蔵もそうだよ、ずっと最後耐えて耐えて騙して騙してっていうことじゃないですか、はい、でそれをなんて言ってこっから先は、まあ、俺が悪いんですけど、うん、俺は母んこれ忠臣蔵じゃねえかなと思ってると、うん、はいはい、で映画の中では、うん、その吉良上野介は、うん、やっぱりその大石蔵之介のことを疑心暗鬼で見てるんですよね、うんうん、でこいつ本当に飲んだくれてるのかそれとも騙してるだけなのかわからないっていう感じで見てるんですよ、で俺は途中でほら忠臣蔵って気づいちゃったじゃない、勘がいいから、はい、だからあうんあのまあだよねっていう感じで見ていくわけですよ、するとまあそうなんだよね、いやまあ完全にそのキラが油断したところで実はっつってみんな集まっていくんだけど、まあ驚きはないんだよね、
ラストはなんか大立ち回りあるんですか？
一応あります。あ、だからその打ち入り、いよいよ打ち入りだっつって打ち入りになってからは一応まあアクションシーンはこういろいろあって、あそこはね結構なかなか良かったですよ。うん、まあ、キラの屋敷じゃないですけどそのすごい重い門があったりとか迷路みたいな庭があったりとか、
あそういうデザイン的なことはいいの、ね、
そうそう、それは割と、まあ、楽しく見れると、あここ攻略するのに、あなるほど上から弓で場所を指示するとか敵の位置を知らせるとかやるんだなとか、で実はその大工さん の、うん、姿で職人として入り込んでたやつがその壁に実は盾を隠してたとか、うん、そういう、 こうギミックの面白さは結構あって、はい、それはちゃんとあなるほどねっていう感じで楽しめたんですよ、
盾あるんだ、
盾が
騎士だから
騎士だから一応、うん、ちょっと若干300的な感じにも なったんですけど、で、まあ、それで大立ち回りがあって、あの人伊原さん、はい、敵の騎士団の隊長が伊原、
あそう日本人なの、
そうそうそうだよ、
あそうなんだ、
そうだよ、
えどういう世界観なの、
あだからそれは最初のナレーションで言うけど、うん、人種とか関係ない世界、
いやいやいやいやいや、そうは問屋が下ろしませんからねそんなわけないでしょ
黒人もいるし白人もいるしアジア系、
どういう営みがされてんねん、その
そこが問題、これから言うけど、うん、でそれでまあキラーが、まあこっから先は俺が話すよりも忠臣蔵見てくれ、はい、忠臣蔵だから、はい、っていう話なのね、
最後蔵で殺されるんですか、いや自殺するんですか、
庭で殺されますね、
うん、まあそう、一人一人になって、
いや今回一人だけ、
はい、だからキラが最後一人になって囲まれて、
ああそこはもう部屋の中でしたね、
あそう、まあいいやまあいいや、
まあ1対1だったんですけど、でまあ それでまあ話が終わるんですけど、うん、まずその忠臣蔵がどうこう別としてこの話ね、うん、悪くない、うん、ただ楽しくはない、うん、っていうのが理由が、一番でっかいのはまず前半30分が、うん、主人公が完全受け身なのね、うん、君主の命令で一緒に都に行きます、うん、君主の命令で警護します、君主の命令で君主を殺しますっていうところまでが、まあ、受け身の姿勢、ずっと受け身なのね、
まあ、普通2時間だったらさ、うん、浅野匠の神の切腹は15分以内に抑えないダメだよね、
結構長かった、うん、
半分ぐらいまでいっちゃちょっとバランス悪いね、
で、まあ、ようやく終わったと思ってよく やくここで主人公がね、うん、自主的に行動してくれるのかなと思ったら、結果的にそれはあのカモフラージュとはいえずっと飲んだくれてるのね、
はいはい、
延々とその最後の打ち入れの寸前まで、
はいはい、
なのであのまあもちろんその伏線は張ってあるのね、うん、実はその女遊びしてると見せかけて、うん、その女の子の背中には地図がみたいなとか、うん、刀を打ったと見せかけて仲間が買い戻してたとかあるんですけど、僕らが見てるのはまあ飲んだくれてる大石蔵之介を、しかもあこれどうせ仮の姿なんだろうなと思って見てるわけ、うん、だから二重に退屈なのよ、うん、その飲んだくれてるだけがまず単純にそんな楽しくないのと、もうそれがカモフラージュだって分かってる上でその飲んだくれを見なきゃなんないっていうダブルで、うん、きつかったのね、
はい、
これ中心蔵知らない人はわーってなるのかもしれないけど、
47浪人とかあるからね、
うん、ああまあそっか、うん、いやだからその全然その
どんだけ貸すんだよ、ま、同じやつを
カラッカラになっちゃうよね、うん、美術とかその世界とかのその絵面の構築は全然悪くない、はっきり言って多分全くそのキャシャンとかしか五右衛門見てた人にはびっくりするぐらい全然違う、
うん、
あの割と重厚な感じになってるんですけど、うんまあ、好き嫌いですとしてね、うん、なんだけどその決定的に主人公の行動がつまんないんだよね、
うん、
で戦闘が始まってもあのこの人基本的にやっぱ強いんで、なんかそんな分かりやすい危機にはあんま陥らないんですよ、
はいはい、
まあ、井原さんと戦ってちょっとこう、はいはい、やばいってなる時はあるけど、だから言ったら最初の30分の受け身、後半は全部その人の計画を見てるっていう、
うん、
しかも計画が計画通り進むのを延々と見るっていう話なので、うん、まあ楽しくはないんだよね、
はいはい、
でもう一個あるのは一応この話だとさ、一番悪いやつはその、まあ、キラけどね、うん、キラはすごい君主たちに税金をね、
うん、
高くしろと言って税金すごい高く取って賄賂を受け取ってるって悪いやつって設定なんだけど、具体的に彼がやってることって家の中にいて嫌味を言うか、うん、犬を撫でるか
犬撫でる
それちょっと笑ってたんだけど、まあ、犬撫でてると思って、
うん、
まあ、犬、まあ、一応殺すっていうか犬が死体になってるシーンがあるから、まあ、殺したなっていうシーンあるんだけど、うん、彼が具体的にあこいつは死ななきゃなんねえなっていうシーンが一切、うん、まあ、あんまないので楽しくはないんだよ彼が死んでも、
はいはい、
成敗されてもね。ともう一つそのさっき世界観が出たけど、結果どうなるかっていうとその民衆が苦しんでる姿も見せないわけ。あの騎士がバラバラになって、まあ、平民としてね生活してるっていう絵はあるんだけど、彼らの復讐がうまくいけばいいなとか、うん、っていうふうにちょっとどうしても思えないんですよね。
そんなに悪くない。
そっていうかまあまあ中世だったらこんぐらいじゃねみたいな感じなんですわ。
はいはい
はい、で彼らも結構なんか酒場を開いて成功してるやつとかいて、そこ行っていやー飲もうぜなんつってでもじゃあいいんじゃねみたいな、そうそう、うん、じゃあいいんじゃねみたいな感じでなるんだけど、あの、まあ、今回見て思ったのは主人公とかそういうのあんま多分キテさん今回関係なくて、これはキャシャも同じですけど、自分の言いたいテーマとかね理念みたいなものがまずあって、それを忠実に見せるためのコマとしてキャラクターとか世界観があるっていうのは、まあ基本キャシャンとまあ変わってなかったなっていうのはあります。だから楽しくはなかったけど、あまりにもチープで笑っちゃうとか大行すぎて笑っちゃうとか説明しすぎて笑っちゃうとかっていうのはなかったです、
うん、
そういうあの分かりやすいあらはなかったので、
なんで桐野さんが撮れたんですか？
いやそれが分かんねえんだよね。
分かんないでしょ。分
かんない。
俺は調べたよ。
おお。
調べたっていうか
調べた
の。調べたっていうか
聞かして聞かして。
ちょっとやったらすぐ分かったけど、
うんうん、
出資してんのが DMM でした。
うん、ああ。そう出てきたわ最初に。
あ出てきた
？DMM.com って。
あ出てきた。
出てきた。
清原とか。
さすがローラとか清原出てこなかったけど、あそうなんですね。
うん、あ入って、そうねっていう感じでしたね。はい、じゃあ僕はそれはもっと気になる、もっと気になるというか世間的にはもっと
あこれより、ね、
もっと話題になって もうものすごいことになってますね。
らしいですね。
ギャラクシー街道。
はい。
いや進撃の巨人より評価低かったですね。あの星的には。
あのねこれもう全く見に行く気なかった
んですけど。あの大御所の
三谷さん。まあギャラクシー街道一応じゃああらすじ言いますか。
はい。
これはムービーウォーカーのあらすじだからね。
はい。はい、
人 トメーカーの三谷幸喜監督が香取慎吾、綾瀬はるかといった豪華キャストを迎えて描く自身初となる宇宙が舞台のコメディ、木星と土星の間に浮かぶスペースコロニーと地球を結ぶスペース幹線道路にあるハンバーガーショップにやってくる、様々な宇宙人たちが繰り広げるユニークな物語が綴られる。ヒットメーカーですからね。
自身初となるって情報いる知らんがな。
あとユニークな物語、
ユニークな物語って、うわーもう
俺ね、あらすじでね、ユニークな物語って書いちゃう時点でね、書いてる人多分この映画のことは評価してねえなって思うんだけど、
なんとかけなさんように書いたのかな。まあ分かんないです、分かんないです。まあまあ僕見てないですし、丸本さんの感想も聞いてないんで、
まず僕が三谷幸喜をどう思ってるかっていうところで言うと、あの12人の優しい日本人の脚本はすげえ好き、
はいはい、
あと初期の舞台の DVD とかも見たけど、うん、結構悪くないと思ってます。
古畑は、
古畑は、まあっていうかコロンボだから、
お金がないわ、
お金がないを見てない。映画で言うと最近の、
最近の、
最近のというか、あの
佐藤浩市のやつ
とか、あの辺の映画の頃のをどう思ってるかというと、あんまり
ホテル
とか、うん、宇宙天ホテルとかもあんまり好きではない、好きではないというか、
でも今回はあれでしょ、宇宙天ホテルのパターンでしょ。
まあそうだね、うん、ホテルがハンバーガーショップになりましたから、うんうん、まあ三谷さんの好きなそういう群像劇コメディ、はいはい、しかもあのシチュエーションコメディっていう設定なんですけど、まずね、何を置いてもこれもうでもみんな言ってると思うんだけど、うん、主人公っていうか、まあ香取慎吾さんがハンバーガーショップの 店長やってんだけど、うん、結構ね映画史上まれに見る嫌なやつなんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
それはわざと嫌なやつだ
のようですけど。
あ、そうなんだ。
これがですね、その嫌なやつ加減が映画の中で全く生かされないっていうか、本当に嫌なやつのまま終わるっていう、
へー、嫌なやつだったけどそれが成長してみたいなストーリーにはなってない、
ね、あのまずこいつがね、あのこいつって言い方させてもらうけど、うん、あの綾瀬はるかと結婚してるんですわ、うん、なんだけど綾瀬はるかが浮気してんじゃないかと疑ってると、うん、それもすごい少ない根拠でね、うん、あの買い出しに行ったけどなかなか帰ってこないとか、うん、見たことないネックレスしてるとか、うん、それでまあもう完全浮気ですわみたいな感じで、うん、言ってるわけですよ、うん、こいつなんか腹立つなと思って、うん、しかもそれが全然可愛げがないっていうか、まあこれはもうでもしょうがないですけどね、香取慎吾さんになんかそこに可愛げを持たせてどうこうっていうのも酷じゃん。
いや、慎吾ちゃん可愛いじゃん
俺の目を見てくれない高野さんが
慎吾ちゃん可愛いじゃない。
いやまあいいんですけど、うん、で、まあまあ、まあ冒頭から嫌なやつなんですよ、うん、
それは嫌なやつって設定なのね。
多分設定なんだと思う、うん、設定というか、まあそうだね、うんうん、そこにね、まあ、いろんな宇宙人が来るわけですけど、あの TMA レボリューションが来るのね、西川君が来るんですけど、なんかカエルっぽい宇宙人で体が、うんうん、ベトベトしてるんですよ、うんうん、まあ体液なのかなんかヌルヌルしてる感じなのね、うんうん、で綾瀬はるかはまあ普通に対応してハンバーガー売ろうとするんだけど、目の前に綾瀬はるかがいます、うん、でカウンター挟んで客の西川君がいます、うんうん、後ろからちょっとって対応してる最中の綾瀬はるかを呼んで、で西川君を置き去りにして、はい、西川君を綾瀬はるかを呼んで、うん、奥で帰ってもらえって言うわけね、はいはい、あいつ嫌なんだよって、うん、なんでみたいな、うん、あいつが来るとシートがベトベトすんだよみたいな話をするのね、
はいはい、
いやでもすごいいい人だからっていやいやいい人なの分かるけど、おい、あの要はあの成人あの種族は嫌だからって入ってもらえてるよね。
レーシスト
だね。そうそう、で、うん、じゃあブルーシート引こうっつって、うん、ブルーシート引いて、うん、まあ座ってもらうことになるんだけど、うん、まあまあさっき言ったとレーシストなのね、
うん、
要は差別主義者で、しかもあの奥さんのことをっていうか、まあ勝手に疑ってて、うん、っていうキャラなんですよ、
うん、
あ、もう開始これ10分経ってないからね、
うん、そういう極悪なやつがってことでしょ、
うん、そうそう、あ、うん、こいつ死なねえかなと思って見てたんですけど、うん、まあ死なないんですけどね、
はい、
でもしくはまあこいつが何かしら成長するのかなって思って見てるわけね、
うんう
ん、で途中で元カノの優香が客としてやってきますと、
はいはいはいはい、
で元カノの優香はもう結婚してるのね、
うん、
あの別のまた別の宇宙人と結婚してるんですけど、うん、でまあ香取慎吾は未練タラタラなわけですよ、
はいはい、
でこれもさ俺信じられないというかすごいなと思うんだけど、で優香とさちょっと二人きりになるシーンがあって、はい、優香新婚よ、
はい、
新婚で、まあ、結婚したもう人の奥さんじゃないですか、うん、に対してあのいや君は幸せじゃないんじゃないかなみたいな、まあ、僕がその、まあ、不本意な振り方をしてしまったばっかりに もう好きでもないあんなやつと結婚してみたいな話をしだすのね。うん、優香がいやいや私幸せなんですけどって言うと、いや君は強がってるだけだと。僕とそうやって別れたばっかりに僕のせいで君は不幸になってしまったみたいな話をずっとすんのね、うん、いやまあもう勝手な幻想ですよ、はいはい、男の幻想を、まあ、女性に押し付けてるわけね、はい、でそれを奥さんとその旦那もいるのに言ってるわけよ、まあ、旦那はちょっと離れてるけど、うん、あこれはやっぱり死ぬのかなとこいつ、うん、もしくはもうこれが改心するんだったらよっぽどのことがないと、うんね、話として無理じゃないですかっていう感じで見てたんですけど、はいはい、まあ香取慎吾はなんでハンバーガーショップの店長をやってるかというとハンバーガーが大好きだと、うん、ハンバーガーを愛してるっていうキャラなのね、うん、で夢はハンバーガーショップの、まあ、店長になって働きたいっていう夢があるっていう設定なんですよ。
今は
今ハンバーガーショップの店長
夢叶った
夢叶ったんですけど、うん、まあこれも言うけどただ香取慎吾がそのハンバーガーを具体的に愛してるシーンが一個もないの。
なるほど。作ったりとかないの。
ないの、うん、作らせんの、うんうん、綾瀬はるかがセリフでそういう説明をしてくれるんですけど、うん、これ今説明って言ったけど比喩じゃないよ、うん、マジで説明だから、うん、っていうか7割ぐらい全部説明ですこの映画は、はいはい、その他のセリフも、うん、で、まあ、ハンバーガー愛してるとで過去に戻ってどうやら劇団で知り合った女優優香と、まあ、スタッフ香取慎吾っていう関係で付き合ってたと、うん、なんだけどある時買い出しでハンバーガーを買ってきたと、うん、で香取慎吾がふと見ると優香がハンバーガーをものすごく汚く食べてたっていうのね。でそれを見て愛が冷めたって別れたっていう話がある、うん、でその後逆方向を見るとその同じ劇団で働いてた綾瀬はるかがすごくまあ可愛く美味しそうにハンバーガーを食べてたんで綾瀬はるかと付き合いましたっていう、まあここ10年ぐらいで俺が聞いた最低の話が、
まあまあだから嫌なやつってことでしょ、う
ん、あるんですよ、うんうん、で、もうそろそろ席立ってもいいかなみたいな感じになってくるのね、はい、なんならそこまでギャグもないんでほとんど、うんうん、ギャグもないっていうかギャグはあったのかな俺が見落としただけかもしれないけど、
ギャグが出されないのか出してきても滑ってんのかどっち？
出してきても滑ってる。
いやなんかさ珍しくてさ、うん、予告編であんなに滑ることってあんのってぐらいさ、
はいはいはい、滑ってたね。
お寒いじゃないですかあの予告編、うんうんうん、あの寒さはまんまですか？それとも
あれはねまだねまだ弱冷房だったあれは。
あもっと寒いの？
要はあの寒いギャグを、うん、要は前も後ろも見なきゃいけないんだよ、うん、予告編だとはいバツって切れるじゃん、うん、寒くても、うん、その余韻を見なきゃなんないの。
なんでなんだろうね。なんでそんな急にそんな人になっちゃったんだろうね。何があったんだろうね。
いやもともとねもともとっていうかラジオの時間とかあと有頂天ホテルとか、うん、この間のやつとか、まあ、まあそうだけどこの人そもそもさ登場人物を全く愛してないじゃないですか、うん、本当に自分の考えた面白いストーリーを展開させるための
いやだし毎回あれだよね。ハリウッドの昔の映画のオマージュで作ってるじゃん毎回、うんうん、今回は何なんですか？
今回はまだ惑星ソラリスじゃないですかとりあえずは。
あそうなんだ、うん、だあと今のところ聞いた話だと、うん、宇宙である理由がないんですけど なんかあるんですか？
いやない
です。後半に行ってもな別に
いやだからそれも
現代劇で
もいいすげーもう嫌だなと思うのは、うん、要は一番多分今回の映画の目玉であろうギャグとして、うん、あの人誰だっけ、
顔怖い人、
顔怖い人、
うん、が妊娠するやつ
がそうそう、はいはい、ボンテージファッションで妊娠するっていうすごい奇抜な絵面があるんですけど、はいはい、まあそれを成立させるにはまず日本じゃ無理、うん、ってか地球じゃ無理じゃないですか地球の設定だと、うん、なので宇宙にしたんだろうなっていう、
まあ、そのギャグのためだけ、
それ以上でも以下でも多分ないと思う。しかもそのギャグも滑ってるっていう、
予告でも滑ってるもんね。うわこれつまんねんだろうなっていうね、このシーンつまんねんだろうなっていうのがすごい、
それね
伝わっちゃうもんな。
いやそういうさ下ネタっていうかさ下品なネタに走るのは別にいいんですけど、だったら例えば出産シーンもねなんか CG とか使って、うん、ギリ R 指定にならない気持ち悪さで見せるとかしてくんねんのかなと思ったら、うん、産むところは見せない、うん、
おぎゃー、おぎゃーってな
る
の。
卵なんですけど、あ、ごめん、これネタバレです。卵が生まれるんですけど。
知らないけど。
卵は、1個、2個釣って、その、要は、足の、足がこう、またわれになってて、奥は見えなくて卵がどんどん取り出されるっていう絵面で見せるんですけど、
遠見さんね、
遠見さんね、そのシーン結構長いんですけど、
かわいそうに、
あのね、お腹痛くなるぐらいきつかったよマジで。
いやー、なんかなん、いや、なんなんですかね、なんでそのつまんなくなっちゃったんですかね。
いや本当、まあ、そのシーンが結構クライマックスまでさ、その途中もさ、わけわか、いや面白いとか面白くないとかじゃなくて、わけわかんなくて、その優香の旦那のね、宇宙人が、まあ、なんとかせって、まあ、別の宇宙人なんだけど、その挨拶しますってさ、香取慎吾が手差し出すじゃない、したらその握手をしないで香取慎吾の鼻を舐めるのね、長い人をベローンって出して舐めて、で香取慎吾がびっくりみたいなシーンがあるんだけど、まあ別にこのシーン自体はそんなに面白く、まあ面白いのか、すると俺は全く笑えなかったし、またしもっていうか、またちょっと気持ち悪いなっていう感じだったのね、でその後香取慎吾がその宇宙人に聞くのよ、あなたの星ではこれが挨拶なんですかって聞くわけよ、したらその宇宙人が、いや私の星ではそんなことしたら殴られますよみたいなこと言うのね、で香取慎吾が あっつって、まあそれで話は終わるんですけど、え、これ何、
喧嘩売ってるってことでしょ
って思うじゃん、あ、喧嘩売ってんのかこいつと思って、その要は恋敵だから、したこのアイサルカがそこにトトトって来て、あ、こんにちはって挨拶するのね、アイサルカがまたその宇宙人に挨拶したら、またそのアイサルカの鼻を舐めるわけよ、で、と思って、これはなんかこいつ頭おかしいのか、なんかすごい伏線なのかなってすっげえ混乱したわけで、その後綾瀬はるかが、まあ、お返しに鼻を舐めようとする、でそれを加藤慎吾が止めるみたいなギャグがある、まあそういうシーンがあって、そのシーンはそれで終わりです。
あ、そう、
はい、
あと綾瀬はるかのダンスみたいなのも予告で、
はいはい、
カズダンスみたいな、なんか、何なんですか、
あれはダンスですあのね、だから今までだったらまださ、そのいろんなギャグとか彼らの変な行動がこうつながっていってさ、何か別の展開になっていくとかあったんだけど、それが一切っていうか1ミリもなかったね。
群像劇である必要もない、
ないですね、つながりは全くない、本当にたまたま偶然ハンバーガーショップに来た店員と、お客さんの話であり、別に繋がらないし、
こっちの A さんの行動が後々 B さんに影響を与えるとか
ないっす。
あ、じゃあ頂点ホテル的な作りにもなってない、
ね、なってないので、であるとすれば、そのあ、なんか生まれるぞっつって、ちょっと医者いませんかっつったら、今まで全くずっと関係なかった人が、あ、僕医者ですって話に参加してくるんだけど、それはもう今参加してくるっつってまんまです、参加してくるだけで、その前の話とは全くつながりなく、なのでですね、つまらないというか、何を見てるのか途中で分からなくなってくる、これは映画なのか、それとも何かの舞台の、学生が作った舞台のダメ出し悪ふざけを見てるのか、それともなんか何これで、ちょっと待ってと、これを再編集しましょうみたいなミッションなのみたいな、もう本当途中で頭こんがらがってきて、しかも香取慎吾はずっと嫌なやつだし、
なんかね、で、まあ、今回も例によって、
はい、
三谷監督自身がユニークな紛争などをして、番宣にバンバン出て
はいはい、はい、
出たじゃないですか、結構自信満々な感じでしたけど、
あ、じゃあ一応褒めとこうかな、褒めとくっていうか、俺が唯一笑ったシーンね、
はい、
小栗旬が、ウルトラ警備隊みたいな感じで出てくるんですけど、彼のシーンは結構笑いました。
ああ、なるほど。
まあでも下ネタなんだけどね、それも。彼のシーンはっていうか、一箇所だけ笑って、
はい、
その後、スン。
何が原因なんすか？
いや、まずね、まず一番大前提として、一個一個個別のその、伏線どうとか、そのストーリー展開どうとか関係なく、一個一個のギャグがまず面白くないのね。
老化ですか？
老化？
年取っちゃったんですか？
何なんだろうね。少なくとも逆にその三谷幸喜作品を今まで評価してた人ほど、なんていうの、ひどさが多分耐えられないと思う。
あ、お客さんいた？
お客さんも結構いたよ。
笑ってた？
まあ、ちょこちょこね。
あ、笑ってたそれでも。
いやでも俺が宇頂天ホテルとか行った時はもっと結構どんどん笑い起きてたんだけど、
そう
今回はスンのシーンがすっげー長かった。
宇頂天ホテルも結構スンでしたけどね。
まだでもあれはさ、そのね、その展開が一応していくじゃない
ですか。まあまあまあ、ちょっと主人公も変化していくし、成立はしてるからね。
で、いやもう羽鳥慎吾もわけわかんないし、その優香の旦那の宇宙人もわけわかんないし、だとわけわかんないなりに理屈がつくとか、何かしらこう罰なりもしくは許しなりがあるとかじゃない。
なんなんすか、結構だから致命的だよね。
いや結構ね、
急にどうしちゃったんだ、
ね、いや本当にびっくりした。だからそのシーンで笑いが起きればいいっていう、
あつまりあれか、そのそれこそ前ね、クドカンのギャグが瞬発力だみたいな話したけど、うんうんうん、瞬発力のギャグが全部滑ってるってことか。
まあそうかもしれない。少なくともその今冷静に考えると、そうやって俺がわけわかんねえと思ったシーンは多分全部ギャグシーンなんだよ、不快なシーンも、うん、その慎吾ちゃんの嫌なやつキャラも全部多分ギャグのつもりで、笑ってねっていうつもりで撮ってるんだろうと思うけど、まあこれ三谷さんちょっと悪いけど、いやマジでなんつうの、ネタにもなんないよっていう、そのつまんなかったっていうネタにもマジでならないっすよ、うんうんうん、今回本当に見に行って損しましたって言いたいもんね。
ジョーカーゲームと、
あ全然ね、あのジョーカーゲームの方がまだ可愛げが、
おついに出ましたここに来て。
いやもうね、あのね、あのほらよくさ不快指数って言うじゃないですか、夏とか、はい、湿気とかで、はい、映画不快指数で言ったら今年ナンバーワンですね。
すごい、
ダントツ
でここに来て、
うん、
あれはとなるともう蛍の光という、
あー巨匠がいたね、金字塔が、あのね蛍の光にはかなわない。
わっ、つれーな、蛍の光ほんとつれーな、蛍
の光はほんとひどいから、
すげえわ。
あでもね、どうなんだろう、蛍の光はまだまだまだかろうじてそのこうやって言えるかな、思い出してもまだ大丈夫かな。
いや どっちなのそれ、じゃあ結構大春、
うーんでも今思い出しても腹立ってきたな。
あ、
蛍の光、蛍の光、
あそう、蛍の光強いね、
蛍の光腹立つな、
強いな、
適当に作ってるのがすげえ腹立つんだよな、
強いな。えだって今回は結構適当なんじゃないの。
いやうーん、いや多分今週のギャグなんだと思う。
それでも蛍の光の方が強い。
まあまあまあまあ、
すげえ勝てるやついんのかな。
いやでも今回のギャラクシーカイドウ結構俺の中では結構障害ベストに入るぐらい不快だったけどね。不
快っていうか、蛍の光が、蛍の光は抜かない、蛍
の光は抜かないけど
1位にはならない。
いやまあだからもうこれをもう一人に小栗旬ですよ、救いは俺にとって、ね、
救ってくれたと、
うん、
なるほど。
まあ彼の可愛げというか彼のユニークさっていうかで、まあまあまあ笑ったしそこは、
はいはい、
っていうのはありますね。見に行かなくていいです。
まあもうそろそろ終わるのかな。
あどうなんだ、まあ、いやこれ聞いてさ、あの何そんなにツッコミどころ満載なのって言うかもしれないけど、いや逆だからツッコめなかったんだ俺。わけわかんなくて、
はいはい、
そのわけわかんなさも楽しくないっていう、
うん、
ひたすら不快でわけわからない映画を自信満々の三谷幸喜が撮りましたっていう、
はい、余計ね、
余計
そこがまた余計、ね、
そこが余計にカチンとくるっていう感じなんですけど、うん、もうまあまあ、あと周りももう言えないんだろうね、
うん、
何もね、
うん、つまんないっすよって言えないでしょ。しかもやたら周りは豪華なさ芸能人がね集まってくるわけだから、うんうん、で三谷ファミリーみたいになってさ、
いや
新選組ファミリーみたいでさ、
いや一個ね不思議なのは、ただギャグってさ面白いかどうかって結構分かりやすい基準があるじゃない、
うん、
あでも脚本段階では分かんないのかそれは。
ここに来て、
はい、
ものすごい作品が、
いやちょっと
出たということなんですが、まあ、そういうのも引っ提げてですね、
はい、
次回、
はい、
いよいよシネマアカデミーをやりますので、はい、今年見た映画の中で、
はい、面白い、取り上げたやつじゃなくてもいい、
うん、取り上げてないやつでもいいので、
はい、
今年一番面白かったもしくは一番つまんなかったと、
はい、
ギャラクシーカイドウなんか マシだというような作品とか、がありましたら送っていただければなと思います、はい、であと、グリーンフェルドもやりますので、はいそちらを見たという方も送っていただければと思います。嬉しいです。